どうぞ。本当にご無沙汰です。
お久しぶりです。
本当に
本当にお久しぶりです。
髪ね、
バッサリ
10周年
で、はいはい、
NHK で見たから、
はい、
慌てて見たの。ちゃんと撮ってあったんだよ、録画して。
すみません、失礼します。いやい
や、なかなか見るあれなかったんだけど、見ることができて。うわ、
なんかめちゃくちゃ素敵な、また。
いや、これね、ちょっとも
う、あっちのレンガ屋にも茶室あったじゃないですか。
そう、よく覚えてんね。
もちろんもちろん、お茶いただいた。
あのね、ストレスがたまると部屋のリフォームやってる。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は5年ぶりの出演となるシンガーソングライターのあいみょんさんと鈴木さんの対談の模様をお送りします。あいみょんさんは大のジブリファンで、宮崎駿監督作品君たちはどう生きるかで少女ひみの声を務めました。まずはこんなお話から。
4、5、6年、
まだ24だったよね。
でも20代でした。
だって
20代でした。
だってね、24歳でしょ。だからゲストで、で俺ね、あのスタッフの人に、えそんな若い人と何喋ったらいいの。
まだ20代で、多分 4、5、6年前にお会いして、もこっちからの逆オファーといいますかね、出させてください、汗まみれにっていうので出させてもらった、
はいはい、ありがとうございます、
まあ、そこではもう本当にただひたすらあのジブリの好きなところとか、あのいろいろこうお話しさせてもらった帰りですよね。
そう、
帰りのエレベーター
の 前
で、あのもし宮崎さんが今なんか新しい作品をあの手掛けているのであれば、あのなんか音楽をやりたいとはもちろんいませんと、
それ
見ました。なんかもし何かあれば、うん、オーディション受けさせてくださいっていう風に自分で頭を下げさせてもらったっていう。
いや、もっと強かった
のがきっかけですね。
もっとねストレートだったの。エレベーターでもうすぐ来るわけでしょ。その時にね、私の歌はジブリのいろんな作品の主題歌に合わないって言ったんですよ。あれびっくりしたの。
いやでも思います。それは未だに、
ね、それを言ったけどね、声はやってみたいと、
はい、
それはね言われたらやらざるを得ないよね。
はい、お願いしますっていう風に、直談判ではないですけどなんかみたいな感じで、そっからだから 2年ぐらい経って、あのオーディション来るかと言っていただけてっていう感じでした。でもうでも本当にあの最初宮崎さんとか鈴木さんにも声を聞いていただく時とかはもうなんか自分の中で、あもうダメだ、いい思い出できたなみたいな感じだったです最初は。もう絶対にないから、あやっぱ難しい世界ですし、いやすごいな、やっぱりすごいなって、ジブリってすごいなって思いながら、あのマネージャーさんとね帰った車の中で、いい思い出できたねみたいなねとか言ってたんですよ。そうだからまさかそんなあの本当に自分でお願いしますって言ってくださるなんて思ってもなく、そう鈴木さん、まあまあ、
ずっと考えてたの。
そう鈴木さんはもう全然、
でもね、
そう、
もうそれがありえないって完全にそうだって言われたのよ。 その時に決めたんだよね。
え
本当に
そう
本当にそうなの。
そう、
うん、これちゃんとやらなきゃと思って、
でなんか結局なんかひみさん役が決まらなかったんですよね。ずっと最初は私ね、手前決まらなくて、どうしようかでもう一回、
いやそうじゃない、
えそうなんですか、
うん、あれ決めてたのよもう。
あそうなんですか。
だからそれが伝わるのが時間かかった
と思うけど。あそういうことか。
そういうことなの。
へ
そう今だから言うと
だから
あのオーディションが良かったのよ俺にとっては。
あ
だって本当に緊張してたじゃない。
めちゃくちゃ緊張
して、それがむちゃくちゃ伝わってきたじゃない。
緊張しすぎて、
だからその緊張で持ってればあの役はできると思ったの。
うーん
それが本当の本心です。そう
で実際コエレの時にね宮崎さんもいらっしゃって、もうあんま記憶ないですね。でも、まあ、
飛ぶんだなそういう時
と 歌のレコーディングはもう何度も何百回もしてますけど、やっぱああいう大きい空間で一人だけ大きいモニターを見ながら声を入れるって経験がなかったので、で一回だけ宮崎さん降りてきたんですよね、そうアドバイスくださって、その時に宮崎さんになんか口から火を出してほしいって言われて、そう火を出してって、火を出せないって言われて、やってみますみたいなやり取りをしたのは覚えてはいるんですけど、もうでももうずっと不安でこれでいいのかなって思いながらでしたけど、で声入れ終わった後に鈴木さんが、宮さんが最初に一言目セリフ言った時に、宮さんがあのガッツポーズしてしたよって言ってくださって、もうそれですっごい救われましたね。そうマジで。あと試写会の時にもうその時も緊張しすぎて、その木村さんだったりとか他の声優さんの方もいらっしゃって横並びで、で私米津さんとも初めてお会いして、お会いしたことなくて、米津さん私の横で見てたんですよ。なんかもうその状況も緊張しちゃって、もうずっと自分の太ももの裏つねりながらこうやってもうでもねで見てて、終わった後皆さんなんかありがとうございましたとかってやってたんですけど、私その空間耐えられなくてマネージャーさんともすぐ出ましょうっつって誰にも挨拶しないまま出ちゃったんですよ。したらたまたま私一番最初に一目散にあのスタジオ出たと思ったら宮さんいはって、うん、宮崎さんが誰よりも先に出てても外にいて、でバッティングしちゃったんですよ。あっちゃってわーと思って、ありがとうございましたって言ったら、その時に宮崎さんがあのいい声でしたよって言ってくださって、泣くかと思いました。めちゃくちゃそれでもまたさらに救われて、いやもう宮崎さんがいいって言ってくれたんやったらもうそれがもう全て正解、自分の正解だって思いましたし、これは本当にあの言葉忘れられないですね。いい声でしたよって、なんかひみという声を演じたことに対してもそうですけど、この声に生まれた自分、もともと音楽やるにあたって自分の声ってあんま好きじゃなかったんですよね。そうだから低い、女子にしてはちょっと低い、うん、みたいな、あんまこうポジティブじゃなかったんですけど、なんかこの声に生まれてよかったなみたいな、なんかそういう気持ちにはなりましたね。で打ち上げがあってお久しぶりですっていう今に至りますね。
まあ、だって宮崎ヒロインの声って大体決まってたじゃない。でそれがねどっかで ねいいんだけれどちょっと飽きてたから、
はい、
うん、そんな時にあいみょんがいたから、
ありがとうございます。
すっごい嬉しかったです。
嬉しい。
宮崎アニメのヒロインを一新したんだよね、うん、いやというわけでお礼を言わなきゃいけないと、
いやいやいや、こちらこそですよお礼言うのは
と思ってたら、こうやって見たらね、もうなんかいろんなのでやってもらってんだから
、あ、そうですそうです、あ、そうですね、今までこう、うん、基本的に私あの今回の君たちはどう生きるかのことって、まあ、こういう場だったりとか、うん、紙面でしかお話ししてなくて今、
はい、
自分のラジオでもあんまり話してないですし、自分の SNS でも発信はしてないっていうの、一応なんか自分の中のポリシーで、今の時代 SNS とかすごいね、で私も結構やってるので、そこでなんかあんまりこう何ですか、君たちはどう生きるかのこともそうですし、ひみちゃんのことを書くとなんか結構現実味がありすぎて嫌かなみたいな、なんかそのちゃんとこう
ちゃんと大事にしたいと
したいからこそあんまり話してきてないんですよね。
そうなんだ。
肉声で。
もしかしたら今日が初めて。
完成してからがっつりお話しすることはなかったじゃないですか、私たち、はい、
あれから3年
あれから3年なのでは、いあっという間でした。あっという間の
若返ったね、なんか
ほんまですか。
いやテレビの時にもちょっと
鈴木さんも若返ってますよ。
いやそんなことない、俺はもうだっておじいちゃんで死んじゃうんだから最初の頃なんていうの、会ったところに、まあ、ジブリのファンだって言われたけど、はい、ちゃんと持続してんだね。
当たり前ですよ
いや飽きちゃった
じゃん。下がることないと思います、むしろ
そう
上がる一方ですね。もののけ姫もトトロもナウシカもそうですけど、ずっとなんかこうやっぱ新しい感覚で今の時代の方も見てますよ。そう古いってならないですよ、ただ時が経っただけで。あとまあ面白いこういうなんか展示もそうですし、最近だともののけ姫の 4K とかもうなんか改めてこうもののけ姫楽しめる新しく楽しめる体験でした。正直すごい
見たの
見ましたもちろん
見
たの行きましたよ。いやなんか私すっげえ感動したところがあって 4K で見てもちろ ん, なんか普通に見てても面白い、もうどんな場所で家で見ててもそうですし DVD で見ててももしあの素敵な大好きな作品なんですけど、
暇なんじゃないじゃん。
暇じゃないですよ。でもジブリの方なんか行かなきゃってすっごい思うんですよね。でこのキャッチコピーと一緒に行ってみなきゃ分かんない、見てみなきゃ分かんないじゃないですか。で 4K でもののけ姫正直え必要あるって思ったんですよ。
そうだよね、
4K でやる必要ある。
俺もそう思ってたもん。
でそれぐらい普通だって家で DVD で見てても素晴らしいしって思ってたんですけど、今の2026年の技術と当時の作品が合わさった時に、はい、私が一番いいなって思ったのは明日かが我が名は明日か、
はいはいはい、
あの時に本当に明日かが山から叫んでるみたいに聞こえて、山びっこみたいに聞こえたんですよ。その時にうわって思ったっていう。これは確かに今の時代と、ね、もののけ姫という作品が合わさらないと体験できなかったなと思って、はい、そうやってだからまあパークも映画もそうですけど、
じゃあ 4K の面白さってあるんだ。
私はやっぱ 4K の映画を正直あんま見たことがなかったんですよ。他の作品でも見たことがなくて、はいはいはい、でもののけ姫で初めて 4K の映画館に入ったんですよ。そう、それでうわって、あの明日かのあの我が名は明日かのあのシーン結構ゾワって。
食わず嫌いじゃダメだね。
そうですね。
すいません、
まあ、ジブリがやってることは面白いって正直思ってしまっているので、うん、最初 4K とか思ったけど、うん、やっぱ行ってみたいと思わせられるっていうのが、
いや今月のね、まあ、まだ読んでないかもしれないけど、うん、熱風って
あ、はい、熱風
あそこでね、はい、それ 4K の特集やってるんですよ。
あ、そうなんですね。
それでジブリのスタッフで奥井っていうのがいてね、はい、その彼が 4K をやったわけ、うん、俺で彼がねそのやった意味についてね、うん、ダーッと喋ってんの、
はい、
で読んだんだけどね、はい、言い訳にしか聞こえなくてこれなんでかっていうと、はい、彼は 4K 大反対だったのよ。
うん、そうなんです、
ね、それがね俺に内緒でね、いつの間にかね、
うんうんうん
うん、だって日本のアニメーションというのかジブリのアニメーションは、
はい、
2K が一番ぴったりなんだ。
そうですよね。それは私も全然思って
はあ、そうなんだ、
はい、だからなんで 4K でやる必要あるのかなってやっぱ最初思ってしまった。
だからその撮影監督がそれがなぜね 4K に踏み切るざるを得なかったのかって理由をね喋ってるんです、
うん、でもなんかもうジブリに携わってる方ってジブリのファンじゃないですか、はい、だから多分もう一度感動したい、大迫力で見たいっていうのが強い気はします。
じゃあ今度見てみます、
ね、見てみてください。
説得されたりした。
見てみてください。はい、
そうなんだ、勉強します、
はい、
今さら遅いかな。
他も楽しみにしてます、いろいろ。まだ何か企んでるんだろうなと思いながら。
ああいうのはあんまり興味ないの、歌舞伎とか。今歌舞伎でもののけ姫やってるの。
あ、ですよね。いやでもあの千と千尋の舞台ももちろん見に行かせてもらいましたし、そういう舞台とかは好きなので、はい、面白いなとは思ったりはします。うん、ジブリってやっぱいろんな角度でいろんなことができるなって思いますね、うん、
今回の、まあ、おかげさまで舞台はね、うん、なんか
すごい
評判いいんだよね。
ングラン
あれ本当はねもうなんて言ったらいいの、千と千尋とか、はい、舞台でいろいろやったじゃない、はい、ナウシカとか、
はい、
あれはねちょうど君たちはをやってる間なんだよね、
うんうん、
あの作ってた時、
はい、
であれが時間かかるから、
はい、
その間にねジブリの名前が忘れられないようにね、ということだけ俺は考えてたわけ。
忘れられないです
よ。だって
毎年夏になって思い出しますから、ね、
だって油をかいてたらさひどい目に遭うじゃない。
え、何をですか。
だってその人気があるってことに油をかいてたらさ、だから俺はね、
50年経ってもそれまだ言えるのも素敵ですね。
だから謙虚にね。
私ならあぐらかいてます。
そんなことない
よ。50年経って本当に。
だってダメになる時は早いじゃない。
まあね、
多分
そういう時代でもありますよね。結構すぐ飽きられてしまうとか
いう時代では。そうなんだ、嫌だなと思って。自分が生きてる間はせめてね、うん、人気があってほしいよね。
いやもう ずっとあると思いますよ。
そうかな。
はい。ジブリは。
自分たちが生きてるのは、まあ、スタジオの まあ、東京の小金井っていうところでスタジオがあるわけで、はい、そこが世界じゃない、世間じゃない。そしたらね、俺宮崎駿とねよく話すんだけど、ここで起きてることはね多分東京でも起きてるよ東京でも起きてることは日本全体で起きてるのかなとかね、うん、そういうふうに考えるんですよ。でそれ以上のこと考えない、うん、でね、もしかしたら世界も同じかもしれないよって。だからそういうことで言うとスタジオの中でいろんな人と付き合って、ね、日常的に喋る、うん、これが一番大事、うん、っていうふうに思ってる。
でも本当に見学させてもらったじゃないですか、うんうん、やっぱすごいあそこにしかない世界がありましたし、でも確かに一歩外出てみるとこれって全然当たり前の風景なのかなっていう、
そう
職場ってみたいな、
本当にそう
こうじゃんっていうような空間ではありましたね、うん、そこに宮崎さんだけちょこんって、誰も他に書いてる人いないのに宮崎さんだけ書いてましたずっと
一番働いてるもん、
うん、ってずっと言ってますよね。
この後に及んでもこの後に及んでもまだ働いてる、
絶対来るんですもんね。
そう、これでねやっぱり彼の今の一番の悩みがあるの、このスタジオがね、
え、
僕を必要としてるの
かすごいハウルみたい
本当なのよ。でも
かっこよ
鈴木さんさって言うから、俺必要ないんだよねもうって言い出すから、本当に言うんだよ、
うん、
いやそんなことないですよって言って、
いや
貢献度高いんだから
すごいですよマジで。今本当ハウル見て、ハウルというかカルシファー的存在ですね、心臓、あそこのスタジオの心臓です。宮崎さん
自分がね役に立たないんだったら 俺はいつでもってね、そればっかり言ってんの
基本的にはなんかマイナス思考というかネガティブ思考なんですかね。
ネクラなのよ、
うん、なんか明るいセリフを聞いたことがない明日かかけた時だけの話しか私知らないですね。そのポジティブ、なんかそのめっちゃ一世一代の美青年男を描いてるんだみたいな、
まあね、
そういう熱量がある時もあれば、あの浮き沈みが激しいのかもしれない、
ね、どっちかというとねマイナス思考なんだよね、
うんうん、
で俺はもうどねくらだからって言ってね、うん、もう若い時からずっと言ってる、
すごいものを作っているという感覚、
分かってないね、
自覚が
ない、
天才じゃないですか。
やっぱり天才なんだろう、ね、
天才天才天才です。
あんだけいろんなものを作ってきて、
うん、
で君たちはもうおかげさまで大ヒットでしょ、
はい、
それでねやっぱりそういう自分に対して弱気なんだよね。だから青年なんていうの、若い時と変わんない、
うん、出会った頃から、
うん、なんでなんだろうね、うん、そういう人なんですよ。だから常に常に心配してる自分のこと、
うん、
うん、だからいらない時は行ってねって言ってる真面目に言うんだよね
そんな時が来ないことを願ってます
いやいや、
あいみょんさんと鈴木さんの対談の模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。